ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月29日、日本、米国、豪州、韓国および EU の共催で拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。本シンポジウムは国連のサイドイベントとして国連加盟各国代表部の参加を得て開催されたものです。冒頭の石兼公博特命全権大使、国連日本政府常駐代表の開会の辞に続き、松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣から基調発言を行いました。これに続いて各共催国等代表挨拶、古谷圭司衆議院議員による拉致議連代表からの挨拶、被害者ご家族からの生の声の訴えが行われました。その後に行われたパネルディスカッションでは、北朝鮮の人権状況に関する国連調査委員会元委員長のビデオメッセージに続き、前駐北朝鮮英国大使等の北朝鮮専門家たちによる北朝鮮情勢や拉致問題解決に向けた法と等についての議論が行われました。本シンポジウムの模様は YouTube 拉致問題対策本部公式動画チャンネルにおいて日本語で、 UNWEB TV において英語で生配信されるとともに、ラジオ放送により北朝鮮にライブ中継されました。本日はこの拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムにおける松野官房長官兼拉致問題担当大臣の基調発言をご紹介します。
拉致問題担当大臣を務めております松野博一です。日本政府を代表し本日のシンポジウムを共催いただいた米国政府、オーストラリア政府、韓国政府および EU 常駐代表に御礼申し上げます。また本日は日本のみならずタイの被害者ご家族や元北朝鮮の人権状況に関する国連調査委員会委員長、元韓国外交部北朝鮮人権国際協力大使、北朝鮮に駐在経験のある中韓英国大使の皆様にもご参加をいただいており御礼申し上げます。1970年代から80年代にかけて多くの日本人が北朝鮮により拉致されました。2002年10月には拉致被害者5名が日本に帰国することができましたが、それ以降一人の被害者も帰国できていません。痛恨の極みであり、日本政府として重く受け止めております。北朝鮮については2002年の日朝平壌宣言に基づき拉致・核・ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化の実現を目指しますが、とりわけ拉致被害者ご家族もご高齢となる中で、拉致問題は 時間的制約のある人権問題です。日本政府が認定している拉致被害者のご両親の世代でご存命なのは2名だけであり、ひとときも揺るがせにできません。先月開催された G7 広島サミットでは、岸田総理から拉致問題の即時解決に向けた引き続きの理解と協力を求め、各国首脳から改めて全面的な支持を得ました。また首脳コミュニケにおいて、北朝鮮に対し拉致問題を即時に解決するよう求めることが改めて確認されました。拉致問題の解決のためには、こうした国際社会への働きかけや国連における様々な取り組みと同時に、日本が主体的に行動することが重要です。日朝間の実りある関係を樹立することは、日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与します。しかしながら、現在の状況が長引けば長引くほど、日朝が新しい関係を築こうとしても、その実現は困難なものになってしまいかねません。一瞬たりとも無駄にせず、今こそ大胆に現状を変えていかなければなりません。そのためには、岸田総理が表明している通り、日本自身が主体的に動き、トップ同士の関係を構築していくことが極めて重要であると考えております。これは岸田総理が条件をつけずに、いつでも金正恩委員長と直接向き合う決意であると申し上げているゆえんです。日朝間の懸案を解決し、両者が共に新しい時代を切り開いていくという観点からの総理の決意を、あらゆる機会を逃がさず金正恩委員長に伝え続けるとともに、首脳会談を早期に実現すべく、岸田総理直轄のハイレベルで北朝鮮との間で協議を行っていきたいと考えています。岸田総理も大局観に基づき、あらゆる障害を乗り越え、地域や国際社会の平和と安定、日朝双方のため自ら決断するとの決意です。本日のシンポジウムにおける活発な議論を機に、グローバルな課題としての拉致問題の解決を求める国際社会の機運が一層深まることが、北朝鮮を動かすことにつながっていくと信じて、私のご挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
日韓関係の改善が進展していると言っていいかと思います。特に韓国側の姿勢に積極性が伺えるということが重要かと思いますが、例えば韓国は6月末に竹島の防衛というものを想定した定例の軍事訓練というものを実施いたしました。しかしそれは従来の韓国が行ってきた軍事訓練とは異なり、非常に自制の効いた、抑制の効いた訓練であったと言っていいかと思います。今回の軍事訓練は規模を縮小いたしまして、航空機の投入というのはありませんでしたし、また上陸、竹島への上陸というものも行われませんでした。そして訓練全体がですね、非公開で実施されたわけであります。もちろん日本としてはどんな形の訓練であっても、竹島で行われる、そういう韓国側の軍事訓練用にいるわけではありません。しかし、今の予算の政権にですね、日本に対する刺激を、できるだけ避けようとする、意図が 伺われたということは言っていいかと思います。また尹錫悦政権は、東京電力福島第一原発の、処理水の問題、処理水の海洋放出計画とに対しまして、その安全性というものに対する韓国独自の検証結果というものを7月7日に公表をいたしました。そこでは、処理水に含まれる、放射性物質の濃度というものが国際基準に合致するということを確認したというふうに表明されておりまして、したがって、福島第一原発での処理水の放出というものを容認する立場を尹錫悦政権は取っているということを明らかにしたわけであります。この処理水をめぐる問題については韓国では野党が強く放出に反対をいたしておりまして、日本を非難し、尹錫悦政権もまた非難しております。北朝鮮や中国もやはり反対しているという、そういう中で、今回尹錫悦政権が取った客観的、科学的な立場というものは、やはり日韓関係改善をさらに進めていきたいという、韓国側の強い意志というものを感じさせるものであったと言ってよろしいかと思います。日本政府も、経済分野での日韓関係進展に積極性を見せております。つい最近も日韓財務対話の席において、両国間の、通貨交換協定、いわゆるスワップ協定というものを8年ぶりに再開することが決定されました。今すぐこのスワップが必要になるかどうかといえば、韓国が通貨危機に直面する可能性が今高いというわけではありませんので、いわば象徴的な意味合いというのが強いといいと思いますけれども、しかし将来韓国が通貨危機に直面することももちろん、可能性としてはあるわけですし、このスワップ協定が再開されるということになったことは、やはり日韓関係には意味のある動きだということになろうかと思います。またこのスワップ協定合意に先立ちまして、岸田政権は日本の輸出手続きを簡略化する優遇対象国、手続きを簡略化する優遇対象国に、韓国を再指定するという、そういう方針を固めました。これもまた日韓の経済関係を活性化する上でですね、意味を持つということになろうかと思います。このように、この辺こうした動きというものを見ておりますと、日韓関係は今確実に前進しているということが言えるだろうと思います。その大前提はもちろん、北朝鮮の脅威、核ミサイルの脅威に対する日韓そして日米韓のですね、安保協力というものがあるわけですが、その上に、経済分野を含めて、日韓協力ということも見通せるようになってきましたので、 日韓関係は着実に前進しているということが言えるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1993年のヒット曲、藤井フミヤでトゥルーラブをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。